中澄明弘のダベリ
ー始まりました。中澄明弘のダベリー、本日もよろしくお願いします。2023年5月ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク真っ只中ということで、最大今年は9連休、1、2休めば9連休ということで、休まれる方もちらほらいるというふうに聞いてます。自分は結局2日ちょっと午後休取れそうなんで、まあ 1、2 はちょっと何て言ったらいいですかもうふかすだけっていうか、そんな感じで多分終われそうな気がしてます。ゴールデンウィーク後はちょっと、忙しいかなと。だいたい月初が忙しかったりするんですけど、 1、2 はまあそんなに忙しくならずに済むんで、休める人はなんか休めそうな感じなんですが、そんなにここで有給使うのもなと思ってて、結局使わずに、まだ6日ぐらい残ってますね。去年の4月に変わったって言ったと思うんですけど、まだ6日ぐらい残ってまして、で1年でね半分使わないといけないんで、ノルマ達成かなとまあノルマというか、そうですね、もう法律で5日半分取らないといけなくなってきてるんで、はい、最大でね、そうなんです、最低でも10日、皆さんもらえる方は半年ね経つともらえるんですけど、有給は5日取らないといけないんで、でだからそういうとことか工場とか、あとなんだ、大企業でそういうのにあんまり敏感じゃない方、労務的なところにあんまり敏感じゃない方もやっぱりどうしても社内にいるので、 1,2 を強制的に休ませる会社もあるみたいですね。まあ、そこで有給を強制的に取ってもらうという。まあ、そういう取り方いいのかどうかは、まあ、また別問題として、致し方ない部分も、まあ、あるのかなと。なんかね、休むのが下手くそな人って言いますからね。自分よりちょっと年上世代とか余計に、ちょっと上の世代の方とか、まあ、管理職っていうか、なんて言ったらいいんですか。まあ、管理職か。役員じゃなくて管理職の方も従業員なので取らないといけなかったりするんですけど、役員はね別ですけども、まあそうですよね。なんかそういう方たちの世代って、なんかね、もうちょっとまだ昭和っぽい考えの人とかもたまにいるんで、ね、だから休みだから何したいか分かんない人たまにいるんですよね、やっぱ。だからそういう人とかそうだと思うんですけど、まあ仕事が好きっていう人、なんか僕の価値観からしたら全然違うんですけど、自分は結構趣味とか、なんか食べたりとか、体を動かしたりとか、そういうのが好きな人間なんで、まあオフの時って話なんですけど、それがなんかできないと、ちょっと、なんでしょうね。嫌な人間なんで、ずっと仕事してるの嫌なんですよ。自分正直言って。まあとは言いつつも、ね、今までなんかいろんなことしてましたけどね。そういったこともありますが、自分は何でしょうね。なんかそういったことがないとやっぱり生きていけないなと思っているんで、食べたりとか。食べるの好きですね。やっぱり。だから。なんか今年とかは、都内だと、何ですか、オクトーバーフェスみたいな、もうお台場でやりますし、肉フェスもね、毎年お台場でやってたんですけども、今年やるらしいんで、すごい多くの方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんか駒沢公園とかでもつけ麺フェスかなんか確かやるので、ゴールデンウィークの時期って言ったらいいですか、そういういろいろ催しみたいなこともやるらしいんで、そこはイベント自体でしょうね。そういったところをなんかやってるんで、あ、餃子フェスか。すいません。餃子フェスだった。つけ麺フェスなんか秋口にやってるんですよね。で、餃子フェスなんでね、もう、絶対ビールと合うじゃないですか。ビールとかチューハイとかなんか、なんだ、そういう サワー系じゃなくて、ちょっと辛い感じ、チューハイ、あとなんだ、ハイボール、なんかそういうのも合いそうな感じじゃないですか。やっぱ餃子とか、焼き、水、揚げ、小籠包、シューマイ、いいっすね。クラフト餃子フェスっていうのをゴールデンウィーク中やりますんで、明日からか。明日から？ 4 月28日だから、4月の終わりぐらいからですね。7日までやるらしいんで、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。都内はね、そういったところでイベントはもう盛りだくさんなんで、まあ、外国に行く方もね、9連休やっとれる方はなんか結構いらっしゃるみたいな。国内も実家帰ったりとか、沖縄、北海道とかね、空いたところ行かれる方も多いかなと思っております。皆さんどんなお過ごし方をされるかどうか、ぜひお聞きしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ぜひ、どういった過ごし方をされるか、もしよろしければ送っていただければなと思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインレティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明自身が好きなものをとか気になっているものを紹介していくコーナーです。今回はまあゴールデンウィークということで、ゴールデンウィーク中ということで、なんかまあおすすめのどういったら過ごせるかみたいなところを PR したらなと思ってます。で、自分は何をするかと言いますと、もう大体近場で済ませるタイプでして、4月の、まあ、29日はもう終わったんでいいか。5月中にできることの方がいいですよね。そうですね。まあ、近郊やとディズニー40周年ってことありまして、4月の29日にですね、舞浜市も市制が40周年だったんで、特別にパレードがあったんで、そこに、ちょっと収録中まだその前なんですけども、行ってくる予定になってます。はい。朝一で、バス乗って行きます。はい。大変なんですけども。まあ、知り合いと一緒に見に行こうかなと思ってますんで、多分朝一行っても場所取りしてる、もっと好きなマニアって言ったらいいのかな、マニアでいいのか、まあ、好きな人たちがファンいっぱいいるじゃないですか。はい。なのでちょっと押される可能性があると思うんですけども、頑張ります。まあそういうのもありますし、自分はソシャゲいろいろ好きなので、そこをちょっとポチポチやっていけるやつをやっていこうかな、と思ってます。自分まだ通知来てないんですけど、つい先日、先月の18日ぐらいですかね。なんかそれぐらいの時に、カプコンが、ナイアンティックっていう、ポケモン GO を作ってる、まあ、デベロッパーって言ったらいいんですかね。まあ、制作会社って言ったらいいんですかね。簡単に言えば、ゲームの。そこ、そのナイアンティックさんが、もう、今度カプコンと組んで、モンハン GO みたいな。簡単に言えば。まあ、一番最初有名になったのはポケモン GO なんで、一応名前はモンスターハンターナウっていう名前なんですけど、まあ、モンハン版ポケモン GO みたいな、って言えばいいのか。もう、ナイアンティックさんなんで全部同じなんですけど、まあまあ、モンハン初のああいう、なんていうんですかね、現実世界で楽しめる位置情報系の、まあ、あと AR 技術使ったアプリみたいな、って言えばいいですかね。まあ、まあ、ドラクエもドラクエ GO みたいなのあるし、ポケモン GO も未だにやっぱり僕もたまにやってますけど人気あるんで、 まあ、モンハン GO は、まあ、ほぼほぼ熱いかなと。モンハンファンは多分やるでしょうし、まあ、現実のあの、現実じゃないな。なんて言ったら、あの、スイッチとか、あそこの PS5 で多分、やれてるのと多分同期できるようになるんじゃないかなと思っているんですけど、ポケモン GO とかもできるんですよね。捕まえたやつ、あの、最新のソードシールドとか、ああいう、今新しいポケモンあるじゃないですか。あれを、クラウド経由で移し、ポケモンに一方通行なんですけどね。あの、ソフトからポケモン GO は移せないんですけど、ポケモン GO からだったら移せるんで、それができるんですよ。ポケモンの場合は。ロンハの場合はどうするんかなと、ちょっと一瞬思ってたりはするんですけど、作ったお肉とか送るんですかね。わかんないんですけど、なんかそういうことを、やった、なんか4年前にはそのナイアンティックさんが、もう、よかったらやりませんかってカプコン側にオファーしたらしくて、でもうものの5分ぐらいでカプコン側が OK したみたいな。まあ、確かにカプコンソシャゲの実績っていうか、なんかそういうのあんまない。まあ、日本自体あんまないですけどね。結構有名なんとかだと、なんだろうな、まあコナミ系だとやっぱスポーツ系強いんで、プロスピとか、あと、僕やってるイコレみたいなのは、結構、うん、億円稼いでるんで、まずまず。で、まあ、サイバー系の馬娘とか、ああいう、ちょっと、何ですかね、新興系の IT 企業が作ってるパズドラみたいな、ああいうのとかも盛り上がってる。で、やっぱ、老舗のそういうところの元々のゲーム会社っていうのが、まあ、あんまりね、当たり外れが大きいっていうか、特にスクエニさんとかはもう、やばい。っていうか、ソシャゲゲはもう、まあ、一部のみっていうか、あとはもう一年ぐらいですぐ差しをするっていうのがもう定番になってきてるんで、ファンの中では。もう何回同じことやってんのみたいな。だからそういう、負の連鎖が起きてるんですよね。特にスクエニの場合は。そこが残念なんですけど、あとは、まあ、光栄さんだと何ですか、ああいう、まあ、あんまり課金しなくても、考えて、なんか解いていこう、解くというか、そういう、何ですか、三国志とか、あと信長系とかも、やっぱ人気出てますし、そこで結構実績っていうか、ある程度の売り上げをはたいてらっしゃるっていうところもあって。で、カプコン意外と確かに、ソシャゲ系はないですね。なんか、e ゲーム系のああいう格ゲーはやっぱね、世界中でやっぱ人気なんで、ストリートファイターおよび、まあそういう系は人気出てるっていうのはやっぱり実績あると思うんですけど、ソシャゲ確かあんまなかったなと思ってて、まあここでまあナインティックさんの力借りて、多分モンハンブランド、ということで多分いいんじゃないかなと、なんか、お互いのウィンウィンな感じでいいかなと思ってます。これはまあほぼ外れ、まあ合計はね、だいたいどっちも、その歩くっていうのと、あと、モンハンファンも取り込める。まあ、GO を、ちょっと、もう一回やってみようかな、みたいな人も、できるし、みたいな。あれはもうね、本当に、なんていうの、課金をそんなせずとも、まあ、ぼちぼち育てられるっていうのが魅力なんで、そこは結構、昔やってたけど、今最近そういえば、モンハンやってないんだよね、全部。多分、ここに戻ってくると思うんですね、一部。うん。やっぱ物珍しさというか、そういうのもあると思うんで、最初、ソシャゲって。なんで、ここは結構熱いかなと。自分は。ちょっと、一応、クローズベータテストには応募したんですが、まだ、一言も運営さんからはメール来てません。はい。なので、ちょっと、ゴールデンウィーク中に来たらやってみようかなと。いうふうに思ってます。で、既存で言うと、僕、そのサッカーゲーム、これとかは、まあ、芸人さんが結構、笑芸人さん、自分の好きな笑芸人さんが結構やってらっしゃってて、それの影響で自分も、まあ、ほぼ課金してないですけど、月々のウィコレパスっていう月500円で、なんだ、石がだいたい500ぐらいもらえるのかな？ログインとかして普通にデイリーやるだけで。もうそれで稼げるっていうすごい、ありがたいアプリなんで、まあ、ガチャほぼほぼしてないっていうか、なんか周年とか年末年始で大体暑かったりするんで、その時ぐらいしか回さないんですけど、 まあ、それでもぼちぼち、たまにそこそこ石くれたりするんで、ありがたいイベントになってます。まあ、あとは自分が好きな漫画だと北斗の拳とかもそうなんですけども、そこがですね、まあ、4月あたりちょっとなんかエイプリルフルでちょっとわけのわからん方向に行ってしまいまして、というのが、アミバっているんですけど、トキっていう、ケンシロウのすげえ尊敬してる兄貴がいるんですけど、そこの兄貴の、まあ、真似というか、をしてる、もう、その時を、まあ、侮辱というか、まあ、変な方向で尊敬してるというか、なんで俺同じことやってんのに尊敬されねえんだっていう、ちょっとわけのわからんことを言ってるバカがいるんですけど、まあ、モブキャラみたいなのがいるんですけど、それをですね、まあ、強化版っていうか、なんて言ったらいいかな。それだけを、そいつを主人公にした漫画があるんですよね。そことちょっとコラボしてやったんですけど、やっぱりそいつそんな好きなのかっていうか、好きじゃない人もやっぱ多いから、結局跳ねなかったっていうのがありまして、今結構ね、ちょうど40周年で、秋口ぐらいに六本木でなんか北斗の拳の展覧会確かやるんですよね。まあそれも近いのに、ちょっとセガサミー大丈夫かみたいな、あとスロットもね、かまいたちさんが CM やって、20年前の北斗の拳のスロット、まあそこで結構もう有名、なんて言うんだろう、まあ昔のファンもそうだし、漫画やってた人も取り込んだっていうので結構有名なスロットがあったんですけど、まあそれを久しぶりに今バージョンのちょっと技術で復活させたっていうのがあったんですけどね、それもニュースに多少、まあ CM とかもやってましたし、はい、まあスロットを CM やるって結構よっぽどやなと、まあ力入れてないと多分やんないんで、はい。なのでそこがね、ちょっと今過渡期というか、まあ正念場なのかなと、自分自身はちょっと正直売り上げ下がってるのが分かっ、まあ推測なんですけどね、推測で見れるサイトがソシャゲの売り上げサイトみたいなあるんですよ。まあほぼ推測値なんで、結構なんていうんですかね、バッファーがあるんですけど、とはいえ結構参考値にみんな見てて、ああ売り上げ落ちたなみたいな、そういうの結構言ってたりするんで、ちょっと厳しくなってますね。まあ年々落ちていくのは仕方ないんですけど、だいたい最初始まって上がってきて、で出てみんなが飽きてやめるか、まあちょっとなんか運営さんのやり方が気に食わなくてやめていくっていうのが多いんですけど、そこそこ2、3億円ぐらい月々売り上げてたセガサミーの中では結構有力なアプリの一つだったんですが、今年に入ってついに2億割るっていう、ちょっと2億割る月が増えてきましたね。割ってても 1.8 とかそれぐらいだったんですが、4月終わりの時点で 1.2 ぐらいなんでまあ月末のキャラ結構人気キャラらしいんで、まあ、盛り返すかなとは思うんですが、ちょっと厳しいなと、今正念場だなと思ってます。はい、なんか今後違うなんか続編っていうか、アプリ独自の物語みたいなを、しかもまあブロンソンとかさんとか、はい、原田先生の力を借りて、なんかあとユーザーの力借りて作ろうぜみたいなプロジェクトをなんか今動かそうとしてらっしゃるんで、そこはちょっと要注目かなというふうに思っております。はい、皆さん気になるソシャゲなどありましたら教えていただけたらなと思っております。以上、スミーズセクトのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
クゼラチャンネル。
今からいただきます。はい、このコーナー中澄明宏が食リポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回はちょっと先月なんですけども、モンスターエナジーのウォーターメロン味、まあ、スイカってことですね。スイカ味が出ました。簡単に言えば、ウォーターメロンなんで。はい。でもなんか、あ、スイカやから赤いんですね。なんかコーラ系も結構期間限定で出てた時がありまして、それも赤かったんですけど、黒字の M のモンスターが赤くなっていて、下にウォーターメロンって書いてます。はい。で、モンスターリザーブ。まあ、モンスターなんでね、モンスターエナジー、はい、僕もモンスターエナジー好きなんですけども、結構あのフルーティーな味があってそれが結構飲んでたりするんですけどね。自分はそっち系がフルーティーなやつの方が好きなんですけど、ちょっとスイカ、まあ確かにフルーティーちゃフルーティーか、果物なんでちょっといただきたいなと思います。で、価格は213円で、まあ普通のやつと変わんないですね、あの緑のやつと。で、容量も355なんで一緒です。はい。あー、すごいスイカの匂いする。うわ。あー、液体も赤っぽいですね、ちょっとね。確かに。いただきます。見えます？はい。うん。あー、スイカ、スイカ。スイカっすね、これ。スイカ入ってんのか、これ。スイカは、入ってないのか。入ってない。スイカ風？あ、でも、砂糖類、入ってないな。確かに。確かに。あー、入ってない。無果汁っすもんね。あ、無果汁って書いてるわ。あー、そういうことか。で、風味か。風味だけちょっと、香料とかで、ごまかしてるって言い方悪いですけど、スイカ風でした、これ。残念ながら。はい。スイカの果汁は、1ミリも入ってませんね。残念ながら。スイカ風味ってことになりますね、これは。だから、まあ、確かに普通に高麗人参エキスとか軽そうだな、クエン酸ガラナ、ああそうだな、確かにカフェイン、はい、砂糖類、ああ、そのままっすね。スイカ風の匂いが、でも匂いとあと色ですね。だから着色系がすごいんですよ、これ。だからまあモンスエナジードリンク系大体そうなんですけどね。それ言っちゃおしまいみたいなところありますんでね。あの、こういうのにカロリーオフとか僕はあのね、求めない性格なんで。まあ、好きで飲みたいって時どうしてもあると思うんですけど、自分はあんまりコーラゼロとか許せない人間なんで。いや、コーラ飲むんだったら、あの、カロリーオフとかあんま求めんなよって思っちゃう人間なんですね。それとお茶飲めばみたいな。水とか、あと炭酸水にしとけばってまだ思ってしまうんで。なんかマクドナルド行ってサラダ頼むみたいな。まあいいと思うんすけど、なんか変な抵抗してんなって思ってて、バーガー自体も結構炭水化物と油が多いですよみたいな、ね。あの、そこで抵抗してどうするみたいなことをちょっと思ってしまう性格なんで、まあ、こういうチートをやるんだったらもうやっちまおうみたいないう風に感じてしまう人間ですね、自分は。だから、まあ、メリハリを結構つけるように最近の食生活はしてまして、普段は結構なんだろうな、あんまり脂っこいも食べないように今最近ちょっとしてて、で、なんだ、野菜とか多めで、どうしてもね、コンビニとかだと最近ちっちゃいあの200円ぐらいで売ってる野菜とかあるんで、あれとなんか補助食品とかでごまかしてる日が結構あるんで、で夜もサラダとかにしてて、ちょっと最近はあの脂っこいもあんま食べないようにしてます。はい。どうしても外食とかしないといけない日はもう週1多くて2ぐらいでチートデイ作ってるだけなんで、はい。なので、そんなに、食に関しては、もうちょっと、抑えられる方向にちょっと慣れてきました。はい。チートデイちょっと作ると、マシですね。週1、2ぐらい、おすすめっす。もうそうしないと多分、ストレス溜まってしまうんで、僕食べるの好きなんで、どうしても、ちょっと、そこにストレスやっちゃうと多分、いろいろ、影響出ちゃうから、っていうのが分かってるんで、そうしてます。はい。 ちょっと話し取れましたけども、このモンスターも美味しいので、皆さんよかったら一度買ってみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。5月初めということで、皆さんいかがでしたでしょうか。まあゴールデンウィーク中っていう方も多いかなと思ってはいるんですけども、あと自分はちょっと所用というか、なんでしょうね。まあ、近場の観光が行くのが好きなんで、横浜にちょっと遊びに行こうかな、みたいな思ってます。まあ、去年も行ってたんです、行ったんですけどね。なんか、住んでみたいとは思いつつも、微妙に地価高いんで、住みにくいっていうか。わかります?これ。都心部でちょっと家探してはいるんですけど、今。ちょっと、なんていうんですかね、多摩方面、その多摩ってその、なんていうんですかね、山梨側って言ってんですかね、東京の。23区外とか行くと、やっぱり、地価がやっぱ下がるんですよ。土地の値段が。で、とは言いつつも、やっぱり横浜も大都市圏内なので、横浜駅近くってやっぱそこそこ住むんですよね。これが結構味噌で。だから結局みんな間の川崎に住むとか、そういったことを、したがるというか、まあそこがちょうどいいぐらいの値段で、まだ、まあ今もちょっとやっぱりインフレで値段上がってるんですけど、まあ、都心部に比べたらまだ下がるんですよね、川崎市内って。まあ川崎も大都市なんですよ、大都市なんですけどちょっと下がるんで、そこも結構人気だったりします。まあ世田谷とか杉並とか中野とか、ああいうとこも住みやすいんですけど、そことやっぱ結構人気なマンションが結構多いんで、でこれからも大都市圏にやっぱ集中するのは間違いないので、人口もねそんなに減ったりすることは、急激に減ることはまずないので、よっぽどのなんか災害とか起きない限りは大丈夫かなと思うので、そういったところに自分はちょっと探そうかなと今思っていて、はい、ちょっと広めっていうか、まあ自分が住めればまあいいかなぐらいでちょっと考えてはいるんですけどもね。とはいえ、なんか都心部の方は、やっぱりまだまだ、人が、とか、まあ外国人もそうですけど、マンション建設ラッシュってまだありまして、あの辺の湾岸の方とか、あと再開発始まってるところとかもちょこちょこまだあるんで、そこのところとかも結構、 あのマンション作るって言ってましたね。なんか足立の方とかにもなんかもうあの駅再開発するんで、綾瀬ってとこあるんですけど、そこもなんかタワマンを作るって言ってましたね。はい。とか結構もう人気でほぼほぼもう半分ぐらい売れたみたいなことはなんかニュースで出てちょっとびっくりしたんですけど、そこ住むのと思ってて、あんまり住むイメージなかったんですけどね。なんか人気だっつってました。もう、うん、交通の便は確かにいい、わいいっちゃいいんで、地下鉄沿線内なんで悪くはないですよね。あ、だからそう、東京都内だとそっちの郊外行っても、郊外って大都心部、あの港区とか千代田区とか新宿より、あの山手線の外とかですね、あっち側行っても、なんていうの、地下鉄が走ってるとこがやっぱあったりするんですよ、沿線部。そこは結構やっぱ人気なんですよね。だからそこも結構自分も、から行きやすいところちょっと今探してます。はい。おすすめのなんか場所とかあればぜひ教えてもらえたらなというふうに思っておりますので、ぜひ、送っていただけたらなというふうに思っております。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。